19日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。登録しました、トモキと
深夜と、
はい、劇団ホテから秋山ひとみです。よろしくお願いします。トモキだけ別スタジオにいるみたいなね。
何ですか
映像が暗い、後ろが暗いから。
あ、後ろは暗いよそりゃ。
後ろは暗いよそりゃ。
改めまして、
はい、
日経変更戦が無事に終わりました。
はい、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、
今年もね、
ともきさん、
いや、何がトップ10に入ってもおかしくないという
ともきさん
あれでしたけど、
ともきさん
からあの LINE が来てましたけど、それ、はい、ちょうどその日に
あ、そうですね、
一回どうしようかって時に ね来てましたけども、
はい、あのまあ、どれがね、うん、トップ10残ってもおかしくない、まさかあれが残るとはみたいな、お疲れ様でしたと、まあ、二次会についてですがみたいな連絡が来てましたけど、何が、トモキ的には何が一番だと思った？
いや、僕的にはやっぱりアフリカントマトは入ってくるかなと思ったんですけどね。
なるほどね、
いい線いってますね。
あとは、
まあ、でもベンビーさんやっぱ強いですね、
うん、ベンビーさん
結果だけ見ての
件、ベンビーさんのね、脚本に響きが出てたらね、はい、それは1位取るわと、そういう感じですわね。
1位なんだっけ、誰、どんな作品だったっけ。
1位はですね、幽霊の人事異動。
おはようでございますよ。幽霊人事異動
ちゃんと見てますから。もちろん
SNS はね、
はい結果伸びて
でも本当にもうね、今回も1000名以上の方が来られて、はい、本当に皆さんのおかげでね、
はい、
今年も
盛り上がって、ね、
終わって、
はい、
この木曜日までの、月曜日から木曜日までの4日間ですか、
うん、
もうそんなにもステージに、
いやいや、してるしてる。
いや、僕はもう仕事して寝るだけの人生を、
羨ましい人生だな。
短い4日間だけを人生でもう
まとめました。
羨ましい人生だな。
なんか今回は本当にね、やっぱほら友樹とかさ、
うん、
今までの安定したメンバーがいなかったからさ、
うん、
まあ、若い子がいっぱいいたから、
はい、
最後までどんななるかなと思ってやってたし、
まあ、言ったら
アンコール公演もさ、
はいはい、
結構お笑いのものが残ったの。
そうだね、
でそのやる前に行ったんだけど、まあ、アンコール公演だから、うん、さらにハードルが上がると、
はいはいはい、
ね、お客様は、ね、うん、さらに今回ちょっとお笑いのものが多いから、みんなも最初からマックス、ドラゴンボールでいうとね、最初から海洋圏4倍ぐらいで来い
と、はいはいはいはい、もう2倍とか1倍とか出し惜しみするなと。
初期のやつでいきましょう、
サイヤ人とかじゃないんだ。
スーパーサイヤ人とまた別の話だから、海洋圏でたたると4倍ぐらいからやる。で、まあ、僕もこの総合としてはいろんな、ね、作品をちょっとつなげてみようかなと、
はいはいはい、
遊びを入れたりしたんですけども、だからなんか結構ね、最後まで気を抜けない、まあ、楽しかったんですけど、
うん、なんか、なんだろうな、まあ、今深夜さんも出てないし、トモキもそば賞もいないし、うん、で、まあね、さっき言った初めての子とか、うん、で特にコントをしたことがない、コント、うん、コメディをそこまでがっつりしたことがない、ツッコミとかっていうメンバーが多かったからもあるし、まあまあね、初めて、そんなに舞台自体も演劇自体の舞台もそんなに踏んでない子たちだから、なんかこう、まあ、やっぱ例年って2回目ぐらいからちょっと、まあ、余裕じゃないけど、なんかこう遊んでみようかみたいな、アドリブじゃないけど、うん、みたいなの入れてみようかみたいなのとか、さっき言ったつながり、3回目ぐらいからちょっと前の作品とつなげてみようかとかあるんだけど、今年もう本当に最後の最後まで、まあ、語弊があるかもしれないけど、しっかりやってた、
うん、
もう1回目の反省をちゃんと2回目に生かし、2回目の反省を3回目に生かしみたいな、
やってました、
ね、やってたな。なんかかっちりしてたわけじゃないけど、なんか硬かったとかそういうんじゃないんだけど、なんかすごい真面目に演劇やってた。
常連のね、
うん、
もうほぼ毎年見に来ていただけるぐらいの常連の方とかは、うんうん、やっぱりコンプリートすると、
うん、
でコンプリートした方がね、うんうん、まあガナハベースにも来てくれるわけですよ、は
い
はい、終わりで、
はい、うん、
飯食った後ぐらいに、
うん、
その時にやっぱ話聞いたら、
うんうん、
まあ、今回そのいつもいる人がいないとか、
はいはいはいはい、
あと新しいメンバーがいないとかで、
うん、
初期 の、
うん、
日付変更戦になんか原点回帰したような、
う
ん、
お
そういう感じがして、ね、それはそれでなんかすごく楽しかったっていう、
はい、まあ、確かにうちらも最初オゼメンバーとお笑いからもともっ、はい、キーぐらい、
いや、ユージと、
あ、ユージ
僕とユージとシンぐらいじゃないですか、当時、
うん、が出てて、
一番最初、
あとシアター10から3人ぐらい、
うん、
と あとは外部ちぐさとかか、あとフリーでやってる子とかを 2,3 人ぐらいで、
そうだ20名ちょっとだったんじゃないですか、
23名確か23
か、うん、を16日間ぐらいの一番最初の、
そうそう、23人16日間23公演だったか21公演みたいな感じでやってたけど、今年もでもそんぐらいだはずよ、
そんぐらいだね、
30いかない、
うん、だから多分それもあったのか、だから常連の方がコンプリートしたっていうのをもうアンコールやってる土日に、うん、まあ、土曜日に2人来てたんですけど、うんうん、もう2人とも言ってたんで、
まあ、最初の頃見てるみたいだと、うん、お嬉しいですね、でも
まあまあね、だから次の世代がもう、
うん、だからもう本当
よ、次の世代で作らないといけないってことかもしれないですけど、
楽屋に居場所ないよ、いやまあまあ、もともとそんなに私楽屋にいないというか、会場内もやってからそのまま生 CM 毎節生 CM やってみたいな感じだから、あんまりもともといないんだけど、やっぱね30代が少ないから、
30代がね、
ねえ、
うん、そう考えたら40代、
40代はだってそれこそ2人、
3名ですね、もう俺とどんちゃんとリエさんとコージ、あ、4名か、
まあまあコージさんがね今年初出演で、ダブル OC のね2人が、まあ、うどんちゃんもだって久々だもん、ヒズ健康戦、
そうだよね、
3、2年ぶりかな、うん、ぐらいだから、いや、
まあまあでも来年もまたね、あの面白く楽しくできるように頑張りましょう。
なんでそんな4日間休んだ割には全部疲れてるじゃないですか。
意外にね、あ、そうそう、整体も行ってきたの。
はあ、おお、
行きました。
あ、
外、うん、
あ、行った行った。あのでもね、トモキが行ってたところ、うん、行こうとしたんだけど、
はい、
場所も分かったし何回も通ったわけ、うんう
ん、はい、
だけどやっぱ俺には新しいところ挑戦する勇気があって、
あ、
その浦添のね前行ってた、
うん、あ、はいはいはいはい、
行かせてもらって、やっぱ気持ちいいで、
うん、
変わるわ、
気持ちいいで
変わる変わる、僕がお腹が出てる理由も判明しましたよ、
もう姿勢でしょ、しんやさん、
うん、俺は骨盤がちょっと前かがみになってると、
うん、
はいはい、
ね、だから普通だったらあのそのまま、状態が倒れた状態になるでしょ、
うん、は
い、だけど俺は背筋が強いもんだから背筋でこうグッとしてたってことは、これで S になってる状態だから、あのお腹が出てるように見える、
お猿さんの立ち方じゃないですか、
手に分かります、
分かりますよ、
寝てたら真ん中に、背中がついてないから手が入るみたいなイメージ、
ああはいはいはい、はい、
そんな感じで
仰向けにしてたらね、
あ、そっか、じゃあ俺全然太ってないじゃん、
太ってるよ。いや太ってるよ、日付の方に話戻すと、うん、まあ、今年もありがたいことにアンコール公演残りました、
あ、なんかやってました ね、
7年連続、
あ、そうですか、ありがとうございます、う
わテンション低、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、はい、ということでね、先にじゃあメール紹介しようかな、
ほらもうメールを、
はい、万代さんより、
万代さん、
ともきさん、秋山さん、しあさん、こんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム万代です、
万代、
約半年間の充電期間を終え仕事を再開して1ヶ月、うん、今の職場での環境にも慣れてきました、
あら、よかった、
仕事変えたのかな、新しく
変えました、
あ、そうなんだ、
はい、
そんな中日付変更戦もあり、今年は中編を除く5パターンを、観覧できました、
あだつ、
今年もいろんな作品がありましたね、うん、個人的には色う命の花、宅飲み、妹はガラスの腕、クリスマスの歌などが入ってるかなと予想していました、
うん、
今年私も残念ながらできなかった全パターン制覇はまた来年に持ち越します、
うん、
そして今年6月以降に行けてなかったオリジンライブ久しぶりに見に行きます、こちらも楽しみです、
う
ん、それでは放送頑張ってください、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、中編以外は見られたということで、
中編以外も見られたすごいですね、
うん、なかなか万代さんあれですね、全パターンやっぱ制覇するって難しいんだね、
う
ん、
難しいですよ、
僕らが普通のお客だとしてもできるかなって思う、う
ん、いや私できないと思う、
いやできないと思う、
できないと思う、皆さんすごいよな、
うん、ありがたい、本当におかわりだったりしてくれるんだよ、
だって一応さ、
う
ん、1年目やった時に、うん、投資券って言ってね、
はいはいはいはい、
全パターン見れるやつが、はい、だいたい50枚ぐらいしか履けなかったのよ、
あ、いや、あ、でもね枚数的には変わらないですよ、最初は違うあれだったのよ、枚数限定20枚とかにしてたんですよ、
あ、だからか、
まあ、変な話どうせ出ないよと、6回も見に来られる人いないよって言って、うん、まあね、値段もそれなりだったから、うん、いないよって言ってたのが
当時まだ2週間ぐらいでギュッとやってるから、
そうで1、だからそれがでも1日か2日ぐらいで履けそう、もう履けるってなって、どうする、どうする、深夜さん、もう枚数外すみたいな、限定枚数外すって言って外して、今年もでも多分50枚ぐらいですかね、多いと70枚ぐらいいくけど、
多いと70、うん、すごいね、
すごいね、
ありがたいですよ、去年とかだから1もう1人で2枚とか買う人とかもいますから、
え、投資券を、
投資券を、
つわものだね、
おかわりするって言って、
つわものじゃない
ですか、1週目にも予約入れちゃって、で1回見て、あ、この作品もう1回見たいっていうのを決めて 2週目3週目とあとアンコール公演でそれを使うっていう。
じゃあもう来年は投資券おかわりした方にはサイン入りの何かが、
うん、今年はねあのポスタープレゼントさせていただきましたけど、
あ、当たったって言ってましたね。
本当に、
はい、
あ、じゃあ誰が言ったか分かったな、はい、そうそうそう、もう最初はあれポスター貼るだけ貼っといて、うん、で特に何も決めずになんかサインしようぜっつってサインしてたわけ、うん、で、まあ、最後の最後でじゃあプレゼントしようって言ってプレゼントさせてもらって、
こんなんちょっと、まあ、照れくさいからな、自分らで書いてさ、ね、あのこれを
そうそう、誰、誰が欲しがる
んですかみたいな、ね、これ恥ずかしいけど、ね、うん、でも本当にもらいたい人がいたからよかった。
そうそう、だからだけでやって、ね、どうするの、うん、って聞かれて、うん、なんかね、一応ね気持ち的にはプレゼントとかどんなかなと思ったけど、うんうん、でもなんかな、これでプレゼントしますとか言って応募ゼロみたいな、
ね、ゼロだったら ね、
うん、だったけど、
こいつでな
る、ね、そうそう、でもなんか欲しいって言ってくださる方がいたから、うん、あ、じゃあプレゼントにしようって言って、ね、プレゼントで、いや本当にありがとうございます。
あ、まあだから来年楽しみですね、うん、
来年は一応今のところはまあメカルベースで2週間
お
っていう感じですね。このまあ同じ時期にやるこのロングラン公演としては、
へえ、うん、それは決定したんですね。
もう予約あのなんつうか劇場を抑えてるので、
これだからもう日付かなんかもまだ分からん。
そうだから内容がどうなのかね、
今からちょっとなんか面白いことをできないかなと、
うん、
ちょっとわがまちさんがね来年できなかったので、
そうそう、まあ、まあどうなるかっていうところで ね、まあ、結局どうなるかも分かってないんですけど、うん、もう抑えないといけないって時だったので、まあ、メカルベースさんの方先に2週間、はい、抑えてるので、
なるほど、来年はさら、1年目と同じぎゅっと詰まってますのでね、毎日来てもらいたいぐらいですよ、
まあ、しかも客席も増えますからね、1回のね公演の予約で、
だ
今年、綿貫かな、うん、FEC 所属の、はいはい、が10位に残れなかったんですよ、
うん、
まあ、言ってしまえば11位だったんですよ、綿貫かなが出演
プーバーね、
そう、うん、がしかも 0.02 点差かな、
そうそうそう、もう本当にだからその1回の公演の時の点数が響いちゃう感じの、
そうそうそう、うん、でもうそれをだから、うん、あの打ち上げの時にプーバーの話するともう号泣するんですよ、
う
ん、
もう悔しい、
言う、そうそうそう、言うな、もう言うなみたいな感じで、
今も泣いてんじゃないの、
今も泣いてるかなそうやめてって聞こえてるけど、はい、もうだからもうなんか来年もやります、来年は絶対残るって言って、
来年はプーバーするんです
か、来年もプーバーするのかな、
やってほしいですけど、
はい、ということで来年もぜひお楽しみに、よろしくお願いします
。そのまあ見に来てくれた方とか、
はいはいはい、
見に来て見に行ってこのうちに来た人とか
ガナハベースにね、
はい、例年このまあ全部は見てないけど、
うんうんうん、
なんかこの多分関係者だったりとかで見た人とか、
うん、
あと誰かな、まあ、でも結構な人にこの今年出てないことを、
うん、
な何があったんですかみたいなって言われるのと、
うん、
あと多分僕最後に出た舞台として出た
尾瀬の本公演的な
ってこと、本公演というか、まあ、まあでも出たのが2月の、ベンビーさんのベンビーと愉快な仲間たち、
うんうんうん、
役者たち、あれ2月じゃないでしょ、夏だったよ確か、
え、あれ2月ぐらいじゃないですか、
うんうん、夏だよ、
夏にやろうって言ったけど、
夏にやろうって言ってできなかったんだ、あ、で2月か、
はい、2月の一発しかなくてそれが最後なんですよ、
うん、あ、じゃあもう1年経つんだ、
約1年、まあ、10ヶ月、
え、そうなの、
はい、まあ、寸劇の営業とかは、まあ、ちょこちょこありましたけど、
あ、じゃあともお笑いライブだけだったんだ、
はい、
一般の方のやつは、
お芝居をするっていうこのなんていうんですか、ステージに立つのが2月以降ほぼなくて、うん
う
ん
う
ん、結構いろんな方に言われまして、お芝居しないんですかと、うん、いや、したいですけどしたくないわけじゃないんですよっていうふうに言ってたので、うん、来年またなんかいろいろできたらなと思うんですけど、
あ、ね、秋山あれだよ、あの、トモキが日付出ない理由はもう芸人になりたいそうですって書いてたトモキ、なんでトモキさん出ないんですかみたいなコメントがあったから、
いや、
なんかトモキさんは芸人になり、芸人を目指すそうなので、
いや、もともとそうだし、
うん、
まあまあピンになってね、戻った1年目だから、
うん、
まあいろいろそこにちょっといろいろやってみようっていうので、まあでも大体やっぱピンに戻ると、ああ、はいはいはいっていうところができてきたので、まあ来年もまたいろいろやれるならやりながらやりたいなっていうのは
ね。
俺は結構あれなんですよ、コンプリートをもう終えるかなぐらいの人が大体聞いてくるわけ。あれ、そういえば出てないよ、はい、みんなちゃんと出演者まで見てないから、
あ、まあまあ演出とかでね、名前があったりするから、
で
いるしね、劇場に。
あれ、思ったら出てないの、今年ってなって、ああ、そうなんですっていう だから、まあ、出てるイメージはあったんだろうね。
まあまあまあ、まあでもそうですね、まあで、うん、出ないはずがないっていう感じもあるじゃないですか、やっぱ深夜さんの場合はね、まあ、ね、大勢だし、頭だしとかっていう、だから、最終、アンコール公演の3回だけ、
う
ん、生 CM で、
そうそう
そう、そうそう、出演して、前説からね、出たんだけど、うん、いやー、絡みづらかった。
楽しかったね。
びっくりするぐらい絡めなかった。生かしきれんかったな、深夜さんの。
あのね、どんだけ遊べるのかなと思ってさ、あの、限られたね、
はいはいはい、
時間で、
はい。
なんか楽しいね。なんかこういう、あの、今から俺本編にも出ないしさ、
はいはいはい、
ぶっちゃけ関係ないっちゃ関係ないっちゃ。お客さんからしても、知らない人はこいつなんだと。
そう、だから本当に土曜日の昼公演に、どうもーって言って、マックスハイテンションの深夜さんが出てきて、もう、知ってる人は知ってますよ。ね、うん、群馬のアニゾーさんとかも来てて、おーみたいな感じにはなってるけど、8割9割は、はあんな人いたとか、
そうそうそう、
誰あれみたいな、
新人かみたいな新人が元気
出してるのか、年のね、いったね、新人が、
ました
ね、うん、まあまあまあ楽しそうだなと思いながら、はい、はい、ということで本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
あ、そうそうそう、で思い出したんですけど、うん、今月のライブのネタを深夜さんが書くっていうの話はどうなったの、あれ、
あ、いや、あの、
ともきさんの、
うん、は
い
は
い、先週のラジオの時かな、うん、ぐらいにちゃんと話はしたんですよ、
うん、
あ、放送外で、
はい、
あ、はいはいはい、
その前に喫煙所でちょっと話したんですけど、うん、そのめっちゃいい設定として、
うん、
ちょっと単純に練り直したいなっていうのもあり、
あ、はいはいはい、
で今月単純にあの僕がちょっともうやりたいネタを書いてしまって、
あ、はいはいはい、
その便秘会でも出したやつではあるんですけど、
うん、
まあでも、
あ、じゃあネタは提供したんだ、シアさんが、は
い、しましたしました、
あ、じゃあ約束の約束は守ってて、あとはともきがこれをいつやるかってだけ、
そうですね、ちゃんと作ってやりたいなっていうのもありますし、
いつ、いつ、いつ、
いつだから、もう来、
でももう早くやらないと、だから1月にはやろうよ、
そうなんですよね、1月のだから便秘会で1回やってみたいけど、あ、便秘会なちょっとあるだな、
裏で話すテンションで喋るな、
やっぱ超難しいね、あんなって書くの、書くっていうか俺はまあ書けなかったから、こんな感じだっていう
設定だけみたいな、
設定とかなんていうんですかね、その、
ね、
まあ、脚本は全部言ってないけど、うん、演出というかね、
あ、
なんて面白いかもしれない、俺なりはこれ、
見たい、
もうすいません、これで勘弁してください
見たい、
でもね、やっぱすごいよ、話してて、ああ、だったらこんなもできますね、こんなもできますねって、本当にあっちで5分ぐらい喋っただけで、なんかね、
もうなんか
形になった、
その設定もらったのをこういう遊びしてこういうのにしたら、うん、あ、漫談スタイルでもいけますねみたいなとか、
これはちゃんとトモキをイメージして渡したってことですよね、
そうそうそうそう、これはね、なんか合いそうな雰囲気だなと思った
か、見たい、
だからいつでき
るか、まあ、
できた時はね、
そうですね、
なんかもうラジオでね、あ、じゃあ明日実は今週やるライブはそれなんですって言ってくれたらいいですね、
そうですね、まあ、なるだけ早く、だから来月にはできるようにしたいではありますね、
うん、はい、あれですよね、レッツゴーレッツゴーじゃないですよね、
全然違うでしょ、
またしたよや、
クリスマスレッツゴーレッツゴーじゃないですよね、合ってる合ってる、このタイトルで、
あのクオリティここでもう言わんでいいだろあれな、
なんであんなにちょあの日付とか演出したり、私の作品とか演出でこうやったら面白いよっていうのに、うんうんうん、自分が書く作品はあれなんすか、
じゃあ俺の頭の中を具体化するのは難しいの、わかる、この
自分でもこの活字化できないというか、
活字化できないってこと
か、本にできないんですよね、
もう、じゃあということで、じゃあ、うん、まあ、今月はね、うん、トモキの、はい、あの、まあ、やりたいネタということで、はい、で来月がね、もしかしたら新予さんのネタということで、うん、
はい、
はいはい、ということで、
ぜひよろしくお願いします、はい、メールもまだまだお待ちしております、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で、うん、ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと、日付の感想などを添えて、はい、ぜひメールお待ちしております。それでは一旦 CM ドゥエス。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、12月19日木曜日17時20分になっております。木曜日神社プレート あります、
はい、ありがとうございます。ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。お笑いカレー大好きわらばあさん、秋山さんに、ともきさんに、荒木さん、こんにちは。
こんにちは、
今週もよろしくお願いいたします。キューグシカシノレさん、こんにちは、初見です。
嘘つけ。
あれ、荒垣さんがいる。
いる、
秋山さん、お風呂入ってこうね。
入ってこうね。
いらっしゃい。お、芝居太郎春日さん、ツイキャス久々ですね。
お久しぶりです。
疲れが取れない40代。
あ、誰のことだ。
作品も残りたかったね、ということで。秋山のことかな。秋山の作品も10位と 0.03 点差だったんですよ。
すごいっすね、じゃあもう、この、
サンタクロース。
11、12とかの。
そう。
サンタクロース。ね、なんかあれなんかな。絵本みたいなお話だよね。
絵本
っぽい。
あ、まあまあまあまあまあまあまあ、うどんちゃんとね、リーサーとグシコーのやつで。はい、芝居太郎博士さん、6年連続コンプリート&おかわりしてましたけど、と。ね、ありがとうございますね、本当に。
毎回すごいよね。うん。
お笑いカレー大好きバラバーさん、今年最後のオリジンライブ、来週土曜日。絶対に見に行こうと。
絶対にですよ。
はい、お待ちしております。
絶対ですよ、本当に。
はい、芝居太郎か博士さん、絡みづらいし空回りする深夜、
ありがとうございます。
ありがとう、
褒め言葉な。
考え具体化できないし荒垣、
ありがとうございます。
全然褒めてないけどな。はい、なんかともきの何登録しました。広瀬です。
ペイペイに登録しまして。
ペイペイ、マジ、
はい、
大丈夫か、
ついに。
大丈夫か。
いや、ペイペイは大丈夫じゃないですか。すごくあれですよ、みんな使ってますよ。
ペイペイって、宮川大輔さんの CM やってるやつでね、は
い、登録したんすけど使い方が分からなくて。
え、ちょっと聞いていい、はい、あれ、まあ、使い方難しいっつうのは何、あれなん、チャリーンってやるだけでしょ。
なんか、いや、支払いするとこのレジに、うんうん、ペイペイのバーコードを置いてるの分かります。
分かんない、見たことないな。
ペイペイってもともとこうやってピッてあれでしょ、読み取るやつでしょ。
この画面上にバーコードを出して、うんうんうん、読み込んでもらうパターンと、うんうんうんうん、レジにあるこのペイペイのちっちゃいこんなポップみたいなやつに QR コードあるんですけど、それを自分のペイペイのやつで読み込んで送金するみたいなシステムがあるんです。
送金
む、ちょ、全然分からなくて、登録したはいいもののまだ一回も使ってなくて。
トモキで分かんないん
だったら、これ結局お金は携帯電話とセットで来るの。
一応このいろいろありますよ、多分クレジットカードの番号を登録して引き落としされるとか、チャージできるとか、この携帯電話のこの支払いと使用料と合わせて決済みたいなのとかできたりとかするんですよ。で、僕なんか今もう600円ぐらい入ってたんですよ、登録した時点で。
え、なんでプレゼント。
なんかまあ僕が登録してる携帯会社がこの長期継続、
はいはいはい、
でやってた特典がもともと T カードの T ポイントくれてたのに、それがペイペイに変わったんですよ。サービスがもうペイペイ取らないと、単純にその、
まあ、な、
毎月1回そのサービスもらえるんですよ。それ全部多分200円ずつぐらい捨ててるみたいなことになってるから、なんかもったいないなと思ったのと、多分ガナベでもそろそろペイペイ導入すると、使い方知ってないといけんなと思って撮ったんですけど、まだ分からなくて、また昨日飯食おうと思って、うんうん、まあ、弁当屋みたいなとこ行ったんですけど、うん、レジにそのペイペイの QR コードが置いてあって、うん、使えるじゃんと思って、しかも500いくらだったんで、しゃと思ってレジの前でこのアプリ開いてなんかやってたけど、1020円でお願いします現金で払うっていう。
じゃあお店の人もさ、うちもペイペイできるんだけど、バーコードしかできないわけ、 QR コードで読み取れないわけ、この機械がないから。だから向こうになんか LINE ペイできますかとか、ペイペイできますかとか、いっぱいあるじゃないですか。 au ウォレットできますか、なんとか D 払い、 D 払いができますか、 ID 払いできますかとかって言われるんだけど、何が何だか分かってないから、もう全部バーコードなら使えますってこと。バーコードなら読み取るやつがあるから、バーコードなら使えるんですけどって言うと、お客さんが、あ、じゃあできないかとか、あ、じゃあこっちでみたいな。
知ってる人やっぱ分かるんだ。
分かるみたいですね。すごいなと思って、全然何が何だか分かってないで使ってますもん。
いや、こういうね、今シアさんには見せてるんですけど、普通のバーコードと QR コードが出てるんですよ。2
つ出てるんだね、同じ場面、画面にね。
で、これをこう読ます機械みたいなのがついてるところもあるんですよ。で、通常 の今言ってたレジでこのバーコードをピッて、レジについてるやつで読み取るやつでピッてやるパターンもあるんですけど、この普通の QR コードのが貼ってあるやつをここのやつで読み取って送金するみたいな、
うん、なんかちょっとめんどくさいね。
そう、やったことないし、 やってそこであたふたしたくないのもあって。
何が便利なの？単純に お財布出さなくていいっていう感じ。
そうです、ちょっと前にこのキャッシュレス化の特集みたいなやつのニュースかなんかで見たんですけど、年間このキャッシュレスで支払うのと現金で支払うこのお釣りの受け渡しとかのトータルの時間を計算しても年間その時間も節約できると。
別にな。
いやこれね、女子に言ったら同じこと言われたんですよ、うん、年間どれぐらいか忘れたんですけど、うん、8時間か、
お釣りの受け渡しの時間が、
時間を。
でもな、でも俺も今ヒートとちょっと同じタイプだな。そんなにな んかすっかちではないから、ね、
携帯出してその画面出してピッてやって読み込んでの時間も別になんか大して変わんないと思うけどな。
いやだって並んでる時点でアプリ起動しとけば値段言われてピッてと終わるんですよ。別にレジついて金額見てからアプリ開くわけじゃないから。
これ逆にポイントカードはどうなんの？
これ
例えばポンタさんとかさ、ツタヤさんのポイントカード
はもうカードを渡すじゃないですか。
あ、それはやるんだ。
値段出るじゃないですか、うんうん、ピッてやれば終わりじゃないですか。ただ T カードであればもうこのペイペイのアプリに連動してて、もう この支払いのボタンを押したここに T カードを表示するっていうのがあるんで、これでピッてやってもらえれば T ポイント使えるとこはたまるしみたいな。
でも結局ね、柴田隆博士さんが書いてあるけど、うんうん、ハードが整備されてないから、ね、全店使えますじゃないじゃないですか。だからここでは使えるけど、うん、ここでは現金でとかって考えたら、うん、なんかなんだかなっていう、
なんだかな、
なんだかな
っていう。いやなんかそれをもう行く店を選ぶというか、自身で。
今だって外国のクレジットカードも携帯でできるじゃないですか、はい、この QR コードのやつがあるけど、うちの店それが対応できないんですよ。だからできますかって言われても、すいませんクレジットカードしか使えませんって言って、まあね、バーコードだったらできるけど、だからこのね、もうあれがもうなんつうの、早すぎて対応がしきれない、うん、まあ、サービスというか、まあ、もちろんね、使う側はとっても便利だと思うけど、特に
だって俺らのお店現金のみだよ。
前はそうよ、券売機だけのところはそうでしょ、もうクレジットカードも使えないから。外国の人はやっぱでも便利ですよね、わざわざ両替しなくていいとか考えたら。
まあ、でも俺がさ、なくなるまではさ、うん、現金だけでいけるような世界はあってほしい。
あ、まあまあまあ、まあ、
そこまではやっぱ俺も行かないと思う。
前だから信也さんが言ってたレジがね、クレジットとか、うん、エディ払いしかできませんとかっていうレジもあったりするじゃないですか、うんうんうん、
はいはい、ありました ね
だからね、本当にだんだんそういうのが増えてきて、現金は一番しか対応してませんとかなるかもしれないじゃないですか、
うん、逆になってくる、
ね、あ、でもそれで言ったらさ、まあ、ちょっと話変わるけど、レジで並んでてさ、今さ無人の精算機があるのかな、
はい、
セルフでしょ、
セルフ、
はいはいはい、
自分でやって、はい、自分でお金まで入れるんだけど、やったことある？
あ、結構私使います よ,
あ, ますよ。あれさ、めっちゃせっかされるの分かる。じゃあこっちに行ってくださいと、
はい、
でお金を出るでしょ、
はい、
3000円とか、はいはいはい、2200円とか、もう俺がお金を入れる前に現金を入れくださいってしに行ってくるわけ。
あ、機械にってこと？
せっかされるの。
これってセルフってあれですよね、支払うのがセルフってことですか？
そう、
ピッピッてやるのは店員さんがやって、
じゃあどっちも
2番レジで会計お願いします。
結局お金を自分でなんかやるときに死にせっかすなと思って。こんな、だってさ、細かいのも出したら、ね、現金をお入れください、以上ですか以上ですかみたいな、もうちょっとさ、なんかこんなにやらんでほしいな。だったら俺店員さんがさ、待ってほしいっていうお話なんですけど、
単純に次どうしたらいいか分かんないとかっていう人もいるじゃないですか、間が空きすぎちゃったら、それは多分早く今度は言えよとか、次どうしたらいいのってなるから、うん、
繰り返しを、
そうそう、繰り返しずっと言ってるっていう。
あ、そうなの、
せかしてるわけでは
ない。俺はデジせかされる感じがして嫌なのね。俺細かく出してやりたい人だから、3円とか、
うん、私も小銭バーって入れちゃいますもん、計算しない。
あー、わーって入れて、後からお釣りが出てきて、
そうそうそうそうそうそう。
へえ。いやでもだから、その近くのスーパーのね、うん、うちのお店でもよく買い出しをしてるスーパーのカードも作りましたし、
うん、
このもうチャージして。
最近カード始めましたよね、そのスーパーね。
はい。
うん、わかりますよ。
でもだからそれでやると、うん、もう今までこの。せかされる現金入れるのと、
う
んうん、あと領収書のボタンを自分でピッて押して出さんといけないのも、うんうん、まあキュッてなりましたね、時間。
あ、やっぱり、
はい、 すごく助かります。
今つともさんがあの、うん、ツイキャスで、はい、過不足が減ってくるってあるんですけど、うん、まあ、これは楽ですよね、やる側からしたら。お金か、うん、の
過不足が減ってくるって、
あ、だから釣り銭間違いとか、
あ
で、まあ、後でレジ金チェックするじゃないですか、うんうん、でやっぱお金のやり取りが、現金のやり取りが多ければ多いほど、そのね、間違うリスクは高くなるから、うん、まあ、その点に関しては楽っちゃ楽ですけど、
うん、
でもクレジットカードとか結局金額打つのは手入力じゃないですか、
うん、
ね、な950円って言って打つのを間違えたりしたら、それはそれでめんどくさいんですけどね。
うん、だ一応なるだけだからキャッシュレスでできるようにとかやってますよ。
はい、
あのコンビニでタバコ買うのも、
え、
5% か 10% かなんか還元がそのキャッシュレスで買ったらあるんで、通常520円のやつが510円とか。
え、今タバコ520円もするの？
僕が吸ってるやつなんですけど。
高い。つともさん、5% 還元が1日10億もと。10億円還元されてるってことじゃ。
多分
っていうことでしょ。
マジで。
そう、でもだから前も言ったけど、その6月までだからこのキャッシュレス還元があるの、それまでに貯めといた方がお得だなと思って、損はしたくないじゃないですか。
まあまあまあね、うん、
知識さえ入れれば損しないんですよ。
そうだよな、
知識ないままだとやっぱ損しかしてないから、それはちょっと賢くないなと思って。
全然前向きじゃない2人。
いやだから
アナログだからさ、
年収が2億ぐらいとかある人だったら別に
いい、まあ 5% なんてねみたいなね、う
ん、そんなあ、いいよ俺はそんなあんま気にしないからって言ってもかっこいいけど、知識ただなくてね、あの俺はそんなにいいからって言ってるのはちょっと違うなって思ってしまって、そうちょっとずつちょっとずつ足を踏み入れていってるっていう。
あでもね、現金でいくら使ったとかいくら下ろしたとかが分かってないと自分を制御できない自信があるから。
なるほどね、使いまくっちゃう。
そうそうそうそう、使っちゃうタイプだから。
ああ
でも分かる、
うん、
俺も昔携帯でさ、うん、前の今ソフトバンクさんなんですけど、その前は違うキャリアを持ってて、
はい、
それでその携帯お財布があったの、
まあ、はいはいはい、au ウォレットとかそういう系の
お財布携帯的な、
うん、で上限が1万円ってなったの、
はいはいはい、
なんか1万円全部使い切らないとダメみたいな気持ちになってて、本当そんなことない。結局それ1万円ってさ、次の月に
だってプラスアルファってことでしょ。
携帯電話が毎月2万円ぐらいになるの、でもやっぱりその携帯の1万円があると、うん、お今月1万円得したなみたいな、もう毎月そのアホみたいな、
この
ちょっとここから払おうみたいな。
あ
だからなんかね、俺も多分ねちゃんとその同じように現金で、
そうそう、
私もだからこんだけなくなってるよっていう自分の中で
向いてない
と、うん、まあ、次の月に請求されるとかっていうのはあんまり考えない。
そうそうそうそう、うん、この月でこのぐらい使えるっていう感覚で動いてるから、次の月の支払いになると頭が狂う、なんかはなんえみたいな、
はいはいはい、
っていうのがあるから、
これが根本的にともきさんと俺とヒートの ね
違い
でしょうね。これさえ僕らがちゃんとしてれば、ともき、うん、が言ったみたいにキャッシュレスの時代に対応できる。
そうだから単純にその現金で慣れてるっていうのは、うん、今までがずっと現金だけだったからで、この新しいのをやってないじゃないですか、
うんうんうんうん、まあまあそうだね、
それの知識も入れずにやってないだけなんで、うん、自分もそうだなと思ったんで、でも俺も現金がいいなとかって思ってましたけど、いやでも損してるんだったなと思って、一回知識をちょっと入れながら試してみようかなって思ってる時期なんですよ今。
あじゃあ今あなたもまだ進み始めた。
そうだからまだ
今からなん
だね。結局ペイペイも一回も使ってないんです
よ。まあね、
取ったは取ったけど。
五本指さん、
うん、
僕は D 払いで D カードゴールドにしてるからポイント貯まって、アマゾンでも D ポイント使えるのはいいけど D 払いはあんま使えるとこないからな、ネットショップとコンビニ専用ザクになってるな、と。5本指でした。
D 払いって何ですか。
ドコモさん、
ドコモさんが出してるそのキャッシュレス。
あれ一回僕が前使ってたのそれなんて、今 ID ってなくなったんじゃなかったっけな。
いや
ID はありますよ。
あ名前が変わったんだ、はい、
あのドコモユーザーじゃなくてもこの D 払いする用のカードというかその ID みたいなのが作れる。
そうなんだ。もう
普通のだからこのキャッシュレスのアプリみたいな。
マクドナルドも言われない D 払い
D ポイントか楽天のやつ持ってますかとか、
ファミマの店員さん、私も D 払いですと。ポイント結構貯まりますよ。
やっぱりさ、リスナーさんって大体みんなやってるよね、まあ、今さコメントくれてる方もさ、うん、みんな詳しいさ、
うん、詳しい、うん、
やっぱりなんかあれだね、
なんか全然わかんない、携帯もわかんないし、
もともとその言ったらポンタカードみたいな、
はいはいはいはい、
ローソンで使えるポンタカード持ってたんです、
うん、
でポイントでしか使ってなかったんですけど、うん、このプリペイド機能がついてるやつ、あの、はいはいはいはい、お店で無料で入ってくれるんですよ、カード、うん、この普通にポイントカードとして使ってたんですけど、これに言ったら1000円チャージしてから使えばそれだけでもキャッシュレス扱いになって、そのタバコも
あの
10円マイナスなりますよって言われてから、
え、何どういう、え、待って待って、え、タダでもらえるの、
そのカードはタダでもらえます、
どこでもらえるの、
お店で、
え、初めて聞いたけど、
だからそのもうレジで1000円チャージしてくださいっつってチャージしてもらうじゃないですか、でその場でタバコくださいっつって買ったら10円引きで買える、
本当に、
はい、
何それ、俺めっちゃ今のえっ、ー、と思ったけど、
めちゃくちゃ簡単じゃない
ですか、簡単やし、でしかもそれもらえるんでしょ、
はい、もともと持ってたカードなんで、今だからローソンで買い物するときはそのチャージしてから買うようにします、
要はその1回現金をチャージしればいいだけなんで、
はいはい、だからその場で現金1000円渡して1000円だけチャージしてもらうじゃないですか、で500円ぐらいの買えば別に次もまた200円ぐらいのチキン買うときにまた使えるっていう
これは、え、これどこのお店でもできるの、 もらえるの、本当に
今でも、もらえます、もらえます、
今でも、
いや、もらえますよ、そのカードは前からずっと配ってるんで、
え、でも俺見たことないよ、カード配ってますって、そんな
の、なんかオープンの時とかには配ってますよ、外で、
え、
こんなのありますよみたいな、
配ってますし、
今も行ったら
来られ
るのかな、今行ったら昔この遊戯王カードとか売ってたみたいな袋みたいなの入ってますけど、普通にかかって置いてあるんで、
あ、なんかレジのとこに置いてある時もありますよ、
俺全然、
私もあんま最近は分かんないけど、
注意してないからかな、見たことないな、
その日からポイント使えるからって、もう店員さんがピッて開けてピッてやって、はいっつって、で名前書いてくださいねっつって、でネットで後でこの番号とか登録すればみたいな、
そう、なんか番号登録とかがあるんだよね、
そう、魔法、あなたのものですっていうこの登録ができるからみたいな、
結局それでやってもそのキャッシュレスの 5% 還元
の還元が受けれる
んですよ、できるんだよね、
はい、
ああなるほど、こんな怖い世界に行かなくても簡単にできるわけだ
そう、後からその引き落とされてる勝手にとかはないです、
ね、なるほど、それがいいな、じゃあ自分で現金入れるっていうのだったらまだ分かるな、
そうだ、それを使い出したりとかしてたんで
大丈夫かな、だんだん騙されてる方向にとか行ってないかな、いや
だからこれだから年間でタバコをだってコンビニでめっちゃ買うじゃないですか、う
んうん、はいはい、買いますよ、毎日行ってるもん、
それを
それやった方がいいし、
年間で計算したら単純に120円得意でしょ、それをだから何年か続ければ、
そうだな、俺365日10円3650円得するんだ、10円引かれた
ら、もう1日、まあ、もう一番はタバコやめたら一番引かれたまりよ、
そういうことじゃねえんだ、
そう、そういうことじゃないです、そういうことじゃない、
はい、ランリーレイさん、はい、D 払いは通話料金と合算でお買い物ができるシステムですよ、使いすぎると電話料金がバカにならないのでご注意よと、まあ、だからそういうことだよね、
そうそう、これ
通話料金として引き落とされる、まあ、クレジットカードと一緒ってことですよね、うん、まあ、確かにポイントは貯まるけどねと、ファミマの店員さん、私的にはポイント貯めたいなら D カードが一番おすすめだと思います、
D カードね、
分からんな、もうあれしか持ってないね、今バイト先のカードと
取り玉
じゃないとローソンさんと、ツタヤのカードしか持ってない、どっちかっていうともうあれですよね、だから DVD 借りたりするとき用にみたいな感じで作って、まあ、そこでポイント貯めてるみたいな、
俺ももともとそれなので、
うん、
ただだからこのお店によってカード違うからとかあるじゃないですか、うんうん、それを今だからそのペイペイとかね、
うん、
全、まあ、そのコンビニで使えるしとか、でそれ自体のなんかポイントが貯まるのかは分からんけど、まだそこら辺は分かんないですけど、
はあ、やっぱ勉強が必要ですね、
勉強が必要です、ただ俺はさっき言ってたやつもうすぐもらってくるね、
うん、言ったら未だにもらえると思いますよ、あれは
ちゃんと登録しないとダメですよ、
コンビニだよね、
はい、俺2枚目ですもん、もともと使ってたやつ、
ちなみに何て名前のカードなんですか、
これはポンタカード、プリペイドカードかな
あ、
ポンタ、お財布ポンタって書いて
ます、お財布ポンタ、
はい、
分かりました、
はい、一回 CM 行きまして、
はいはい、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
はい、12月19日木曜日17時40分になりました。木曜日
やっておりますよ。
あ、いいメール紹介します。はい、さい、つとむです。
はい、さい。
日付変更戦3週間お疲れ様でした。
あざす。
ありがとうございます。1位、2位がベンビー作品。うん、3位がサーキー作品、うん。月曜オリジンアワーのクオリティがすごいですね。うん、パターン B が見れなかったのが心残りでした、うん、ということで、ありがとうございます。ベンビーさんが1位、2位、4位、11位、ね、11、16位だったかな、うん、とかもう20位内に5作品全部入ってました。
へえ、もうすごい、
すごかった。
便秘変更戦でしたね
だからよ、
まとめて
ね本当に、うん、便秘が変更してた全部、
はい、
毎日、はい、
いやでもご来場ありがとうござい
ました。ありがとうございました、はい、あ、そっか、パターン B 見られなかったんだ。なんか全パターン見ていただいたつもりでいた、うん、ありがとうございます、うん、ランリーレンさん、うん、T ポイントを貯めると抽選でプレゼントがその分もらえるってやつやったけど、今はもうやってないのかなと。
ほ
う、
そんなのあったんだ、
こんなの
あ
んだ。もうすごいね、みんなね、
みんなすごいよ。
うーん、 T ポイントだけで十分だよ。
あと何やってるかな。あ、でも基本そのコンビニのやつしかないですね、
うん、私もないな。クレジットカード持ってないしな。
クレジットカード俺持ってない。デビットカードしか持ってない。
いや、前もそれってクレジットじゃねえの。
いや、一応クレジットカードとして使えるんですけど、だからそのクレジットカードだとその請求が来るじゃないですか、
うんうんうんうん、
使った分の、
うん、
だからそれが僕も怖いので、うん、作らずにデビットカードを作っとけば、その使いたい時だけ口座にその金額入れて、でその場でピッて使えば、
うん、なるほどね。
クレジット払いしかできない、なんか携帯の登録するやつとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのをそれのように作ったぐらいですね。
うん、
うん、
シーン何のシーン。いやでもなんかまあね、うん、エディじゃん、エディじゃん、なんだっけ、マイルか、マイルとかは全然乗らないから分からないけど、
う
ん、
さ、そう、年にでもさ飛行機乗るっちゃ乗る、2、3回は乗るさ、乗るさ、うん、乗るさ、
乗ってたっけ。
そう、あ、でも最近だから福岡にねお芝居見に行ったりとかで、友達と遊びに行くんで行って、うん、で、まあ、年に1回は親、まあ、実家に帰るんで、うん、乗ってるから、うん、思うんだけど、でも、なんつうんだろう。結局、航空会社が全部別々、
うん。
また2月に帰るんで、飛行機予約したんですけど、この時間で決めると、やっぱ、行きはアナで行って、帰りはスカイマークで帰ってくるとか、ってなるから、はいはい、結局なんかそのまんまなんだよね。何も登録とかもせずに。うん、
一応はもマイルは持ってた方がいいかも、
ね、
も
うだからね、 T ポイント
みたいによく乗る人は
だからね、 T ポイントを使えるようになったらいいけどね、
うんうん、
はあ、めっちゃ話変わりますけど、
あ、いいですよ。
今週何やったかなと思って、
ほう、
あんまり何も浮かばなかったんですけど、先週お話できなかったんですけど、
うん、
初めて試写会に行きました。
ほう、
映画の、
映画の、
え、これっつうのはあれだよね、お呼びがかかっていけるやつだよね。
まあそうですね、まあでも、ね、オリジンにこの連絡が来たと、試写会どうですかと、ありますよと、
うん、
まあ、そのメディア関係者用のやつで、
うん、
トラさんの
50
周年から、
ほうほうほう、男はつらいよ、
はい、男はつらいよ、おかえりトラさ
ん
が12月末ぐらいに公開されるんですよ。
んこれは誰がトラさんやるの。
いや、ね、これがまたトラさんの、
うん、
これどこまで言っていいのか分からなくて、
あ、今から、まあ、そっか、今から
何も告知もやってないの、
公開だもんな。
ただおかえりトラさんっていう、まあだから要は見たことない僕が見て、うわ、ちょっと今までのシリーズ見たいなって思わしてくれた。
これか、あ、だって今ネットで見たけど、かっこ仮代だもん、仮代、は
い、いやでも、もう多分そのままですよ。
まあ、おかえりトラさん、
試写会で見たらそのおかえりトラさんっていう、
おかえり、あ、トラさん見たことねえんだ
よ。もともと私もないな。
僕ないまま8月か9月ぐらいに、うん、トラさんをちょっとオマージュしたネタをやったんですよ。
あ、そうなの。
あ、やってたね、
風天の友、
を
トラさんの曲かけて、
うん、
全然もうイメージだけでやったんですよ、
うん、
で映画見たら俺がやってるの全然ちげえなと思って、ただそれを見たことによってなんかできそうなのがちょっとまたそのキャラクターをちょっとまたやりたいなって思えたし、テレビシリーズというかそのシリーズね、もともとのやつをちょっとこれは見ないとなる。結構なんていうんですか、本当に 平成生まれが、うん、令和元年に昭和の名作を始めてみて、
うん、まあまあそうだな、う
ん
う
ん、ちゃんと笑って、
あ、笑えるんだ、
ちゃんとちょっとジーンとして、
これその寅さんに出てくる役者さんは今の若い子もいる？
います。
あ、昔のやつを再リメイクわけじゃなく
ではないんですよ。
リメイクではないんです。今のちゃんとした今の時代のやつをやってるんだね。
あ、じゃあこれもしかしたら何かね、前ね、あの美空ひばり復活させようって言ってね、
あ AI のやつ
CG かなんかでね、その美空ひばりの今までのいろんな映像をつなぎ合わせて、
あ AI でやったやつですよね。
AI かな、なんか今そこにもう何一つのあれを作ったっていうのがあったの。
そのひばりさんが
今までの映像
さんと一緒にお芝居して
みたい。そうそうそうそう、
またそういうんじゃないですよ。
違うんだ、
はい、
なんだろう、
ちゃんと言ったらまあ現代のお話というか、
一応は噛んでるちゃんと、
はい、ただ俺知らないのに、うん、この見てすげえって思ったのが、ちゃんと現代のこのキャストの人たちが昔出てた人たちでやってるんですよ、シリーズに。
ほう、
そのまま年を重ねた。
ああ、なるほどね。
まあ言ったらそのトラさんの妹がいるんですよ、
うん、
妹が、
妹、はいはい、
もう今おばあちゃんになってる、
倍賞千恵子さんかな、
はい、多分もう本人が出てる、
うん、あ、そうなの、
がおばあちゃんで、そのテレビシリーズでヒロシっていうのと結婚したんです、うんうん、そのトラさんが、最初いろいろ言ったけど結局妹と結婚してみたいな、それが老夫婦でそれの孫がいてみたいな。
でもなんかそんなデジおじいちゃんになって寅さんが帰ってきても感動しないんじゃないか、別に。
そうだ、寅さんは帰ってこないじゃないですかまあ言ったら渥美清さんはもうお亡くなりになられてるじゃないですか、けど、その寅さんの世界の中ではこのまたフラッと出ていったと、いつ帰ってくるか分からんと、寅さんだからっつってっていう体でこの進んでいく。
あ、もう来週ですね、12月27日金曜日公開。
なんかこんなって聞いたらちょっと興味、
お兄ちゃんがいたらなみたいな、
あ、まあ、ちゃんと生きてるね、世界として、
世界として、だからそういうのとかを考えて、なんかまあ、言ったらキャスト役者は亡くなってても出ることはできないけど、
うんうんうん、
このシリーズだからちゃんとその寅さんっていう人物はこの作品の中では生きてて、ただもう自由奔放でそのいきなり出てって帰ってこないとかもあったから、いつか帰ってきてもいいようにみたいな話とかをしてるのとか、ちょっとわーってなるし、まあ言ったら昔のその映像がうまい具合に出てくるんですよ。この
回想シーンな感じみたいな、
普通の映画で回想シーン撮るっつったら、その役者の若かりし頃のキャストの人がいて、学生服とかを着て海辺をハハハって走ってるみたいなのあるじゃないですか。それ同じ役者だから、昔の映像、
そうかそうか、何十年前の、ね、彼女とか、ね、彼がね、
じゃあちゃんとエピソードもその時の映画のやつの生かしてやってるんだ。
そう、生かして新しい作品を撮ったんです。
へー、面白いね。
だからその昔のやつを知らなくても、うん、ちょいちょい回想シーン的なので昔の映像出てくるんで。
あ、それはでも面白いね。だって本当にこの役者さんがやってるやつだから、はい、その年取ってもこの、ね、若い頃本当の同じリンクしてるから、
うん、
こんなことがあったよねって言った時にそれになるってことでしょ。
そう、あったよねって言ったらその人が子供の時の昔の映像、
わ、この人こんなにちっちゃかったんだとか。
そうだから主演というか、俺名前が全然わかんないですけど、ドクターこと診療所の北の国からとかに出てた、
あ、千井武雄さん、
いや、
田中邦衛さん
じゃないです、
純也
さん、吉岡、
吉岡秀隆
さん
が主演なんです、うんうん、その人子役の時にその男はつらいよも言ったら寅さんの妹の息子役で出てたんです。
ほ
う、だから寅さんはおじさんなんです。おじさんがいたらなっつって、こんな時おじさんだったらなんて言ってただろうっつったら、その昔のそのテレビシリーズとか、な、昔の映像が出てくる。だその昔の話ありきで今のこの映画として作ってるっていうのがあって、
それ今この現代でやるとしたら本当にあとは渡る世間でしかできないもんな
とか、
とか、
だから昔のこの名作の日本の映画ってすごかったなと思って、すごいなと思って、それをまた生かして今現代で作ったりとか、 このなんていうんですかね、昔の日本ってこんなだったんだっていうのが、その過去の映像に戻った時のこの風景とか見た時の、うわ昔の日本ってこう良かったんだなとかっていう古き良きものを見せてもらいまして、これマジで見たことない人に見てほしい、僕がそうだから。
あ、これちなみに一人で行ったの？
一人で行きました。
あ、一人？
はい、誰かいるんかなと思って、オリジンから3名ぐらい行きませんかみたいな招待がありました、希望者いたらっつって言ったんですけど、俺しかいなくて、マネージャー来るんかなと思った。
じゃあ、ね、誰とも知らない人の間に座って見てたの？
いや、もう横ガラ空きのまま、周りは結構でメディア関係の人とかも知り合いもいたりとかして、あおですみたいな挨拶していたんですけど、なんかメディアの人じゃないでしょっていう、やっぱ年配の方が多くて、
あ、じゃあこれ多分モニターかもね、
かもしれないです。でもこのやっぱ年配の方たちがちゃんとこの昔の映像出たとこのその、
あーおーみたいな、なんかこの
あーっていう声とかがちょっと聞こえたりとか、こんなくだりあったんだっていう、こんなユーモアがあったんだこの作品ってっていうところでちゃんと笑ってるんですよ。その感じとかめっちゃよくて、
なんか小学生ぐらい、私が小学生ぐらいの時にバス旅行かなんか行った時のこの帰りのなんかあれに流れてた寅さんシリーズ、まだあなんていうの、 DVD じゃなくてあのビデオデッキとかの時に、
小学校の帰りのバスでこんなんなる
んすか？もう大体みんな寝るじゃないですか、うん、でも行きはみんなガイドさんがこうやっていろいろ説明したりとか、なんかなんとか大会じゃないけど、このクラスの子が考えたないクイズ大会じゃないけど、なんかやる出し物やるんだけど、帰りはもうほとんど寝てるから、
うん、もう運転手が好き
だ、そうもうなんか流しとくから見てねみたいなやつで寅さん流してたイメージがある。
はあ、だから一個俺普通に笑っちゃったのがあって、それがその映像、過去の映像でね、こんなことを言ってたっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、だから多分この脚本でも、うんうんうんうん、そういうこういうこんなことを言われたなみたいなのとかを振りで入れれたんだろうなとか、うん、
あでも本当に全部のシリーズをね、 もちろん監督がっていうのもあるけど、そういうのも網羅してもう構成して、あじゃあこことここつなげてとかね、
そうだね、
でちゃんとこの
初めて見る人でも分かるとかね、
映画として一本見れるというか、
でももしこれがうまくいったらさ、例えばさっき言ったけど渡る世間なりさ、はい、あの釣りバカ西とかさ、あの長く続いてるのは一応やりそうだね、なんかそういう今あっちは三國連太郎さんがねもう亡くなっていないけども、はい、なんかやったりしそうですね、
ねえだから、うん、ぜひ、ね、でもこのやり方見てほしいかな、初めて見る感覚というか初めての感覚の映画だったんで、
うん、そうやって見たらでも本当途切れないはずな、だって若かりし頃が本当にこの人だもん、
はい、うん、
本当にこの人がやってて、
何の嘘もないですもんね、
そう、でその当時の本当のあれだもんね、
うん、あこれぜひ見てほしいし、俺もテレビシリーズみたいだから見てた人とかは本当に懐かしみながらも見れただろうなとか思って、
うん、シリーズもだってやっぱそういうの強いというかね、
そうですね、だから何十年経った後にこの復活してみたいな、
日付変更戦もシアさん10年目になったらあれですよ、なんかオールスター勢ぞろいじゃないけどマスターの
言葉のマスターだから1位を上演しようみたいな企画をしようみたいな話も出てた、
あったね、
それを踏まえた新しいのを一本なんか中編かなんかで、
あ全員出てくる
とか、
あ
その話があったなっていう日付の歴史を振り返る中編が一本できるかもしれないじゃないですか、
ああ面白いですね、あなるほどね、
その回想みたいになったらその時のキャストが1
年目がーつって、ああなるほどね、
あそれ面白いっす、
いやだからそれ見てこういうやり方もあるんだというか、
あ
すごく新鮮だったな、ち
ょっと温めといて、あとあでもつうても、こと来年8年目9年目でも10年目ですからね、あと3年だ、
絶対チンチン剣道は出てくる
出てくるね、マスターの言葉と今年で言ったらうどんちゃんがやったね、あの赤嶺さんとか出てくるだろうから、
いろいろあると思いますよ、
はい、
はい、ぜひ見てほしいな
ということで、ありがとうございました、
ありがとうございます、
さあ早いもんで、
はい、もう来週の放送が終わり、はい、ラスト
ラスト、
木曜日はね、27日まで、こちらが放送があるので、
はい、
まあ、金曜オリジンアワーが、まあ、このね帯というか時間帯で言ったらラストに2019になります、ので木曜リジンチャンプルーは来週で
26日か、
はい、2019年はラスト放送、
早いっすね、
早いね、
今年の目標何してたかな。
それも覚えて
ない。覚えてない。
あったね。立てた今年。
今年やってないよ。
なんかやってない気がする。
うん、分かんないけど。うん。一回一応大城さんに聞きましょう。
大城さんも覚えてないよ。
FM那覇の忘年会ってあの盾もらったんで。
あら。
なんの？オリちゃんとオリアワに盾みたいなのもらったんで、一応マネージャーに預けてあるので。
ああ、ありがとうございます。事務所
行ったら見て、僕オリちゃん代表でもらいました
ので。ありがとうございます。
はい。さあというわけで、本日12月19日の木曜日ジャンプ以上でございます。たくさんのツイキャスメールもありがとうございました。また来週最後の今年最後の放送でお会いしましょう。お相手はこの後、職場の忘年会に行ってきます。
はい、風には気をつけて。誰か深夜と、
はい、劇団おぜから秋山ひとみでした。
また来週
ありがとうございました。